君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
イオンの利用なんてちょっと未来チックな響きがありますが、身近なところでは乾電池。イオンが動いて電気が流れます。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はイオンの動きでコロナウイルスも見つけちゃう義歌大機械工学系教授土井健太郎先生を訪ねます。
先生は、昨年義歌大にいらっしゃった。
はい、昨年4月に。
それまではどちらにいらっしゃったんですか。
それまで大阪大学の基礎工学研究科というところにいてました。
そこで教えてらっしゃった。
はい。
大都会から田舎に。
いやいや、そんなことはないです。キャンパスはあの万博の周辺だったんで。
あの近くにあるんです。
豊中とスイーターとありましたけど、う
ん、はい、いいところじゃないですか。
いいとこ、いいとこ。
はい。豊橋はもう慣れました。
はい、いや、僕はこっちの方がすごくいいとこだなと。海も山もあるし。
あ、そうですか。
はい、もう人も皆さんいい人ばっかりで。
もともと大阪の方とかいうこと。
あ、僕は大阪出身、吹田市出身なんで。
あ、じゃあめちゃめちゃ地元にいらっしゃる。あ、
そう、そうなんですよ。ずっと地元にいて、まあ、大学だけはちょっと出ましたけど、うん、あとずっと大阪にいてました。
あ、職場もうちから通えるぐらい。
そうです、たまたま。たまたまですけど。
あ、そうですか。はい、まあ、ちょっとね、今年度は例年にない状況にありますんで、はい、学生とっていう機会もちょっと少なかったかと思います。ま
あ、前半は全然一人ぼっちでずっと家にいたんですけど、うん、まあ、9月になってからちょこちょこ、まあ、卒業研究やらないとねっていう感じだったんで、はい、
これからですね。じゃあ。
そうですね、
はい。そんな土井先生のお話なんですけれども、
はい、
小さい世界の話ですね。
はい、そうです。
イオンの話っていうことなんですけれども、
はい、
ちょっと我々馴染みがないもんですから、
はい、
なんか電池のお話からすると入りやすいっていうふうに聞いたんですけど、
はい、まあ、電池っていうのは、まあ、まあ、中を見ることあんまないんですけども。
壊しちゃダメなんですね。
そうですね、うん、中液体が入ってたりとか、金属入ってたりしますんで、
はい、
で、まあ、中にはまあ、金属の板とあとは電解液というような液体が入ってまして、
うん、
まあ、その液体の中で、まあ、分かりやすいところで言うと、まあ、ナトリウムイオンとか塩化物イオンっていうのが小学校でも中学校でも話としては出てくるかなと思うんですけど、そういったイオンが、うん、動いて、その動きが電流になって、まあ、外で電球がついたりとか機械が動いたりというようなこととして日常的に使われているものです。まあ、実際はナトリウムイオンとか塩化物イオンというようなイオンではなくて、もっと金属と反応しやすい、うん、まあ、液体の中で、まあ、動きやすいとか、まあ、電圧が出やすいというような種類の材料を選んで作られてますけども、うん、
イオンっていうのはなんかプラスとかマイナスとか記号がついてましたけども、
はい、
なんか電気的にこういっぱいついてたり減ってたりとか、
はい、
なんかそういう状態のものなんですよね。
そうですね、まあ、我々電荷と言ってますけれども、うん、まあ、原子があって原子に電子がくっついてるとか電子が外れてるとか、
うん、
そういうことで何個電子がくっついてるかとか何個電子が外れてるかっていうところの代償で、まあ、電気的に、まあ、大きいちっちゃいというようなイメージかと思います。まあ、プラスのイオンは例えばマイナスの電極があるとそっちが寄ってきますし、その逆は逆でプラスのイオンはマイナスの電極で、マイナスのイオンはプラスの電極の方に寄っていくと。
ではそのイオンの移動があるわけなんですね。
はい、そうですね。
そうすると、まあ、僕らが電気として利用できる、
はい、
っていうのが電池だった気がしますけれど、
はい、そうですね、うん、
それに出てくるイオンの話ってことなんですね。
はい、我々は、まあ、そのイオンを、まあ、電池として使うっていうのは一つの、 あの工学的な一つの道具というか、
モーター回したり、
そうですね、あの電源になってますけれども、ね、うん、我々の研究では、まあ、そのイオンの動きを一個一個または集団的な動きを捉えて、うん、まあ、液体の中で何が起こってるかっていうことをあの見極めようとしているところですね。まあ、あの最近で言うと新型コロナウイルスが、まあ、あるかないかとか、まあ、体内にいてるかいてないかとか、うん、まあ、あの DNA っていったようなその生体の高分子の、うん、まあ、塩基の配列というようなことがあの注目されてますけども、うん、そういったことを調べるためにあの、まあ、液体の中にそういった分子とかあのウイルスが、まあ、存在しているようなところで、まあ、そういった分子とか粒子がどういうふうな動きをしているかということを、まあ、電気的に測ろうと、目に見えない大きさの対象物を電気的に測ろうということです。まあ、そこにあのイオンの動きを捉えてあげると、うん、あの細かい情報が得られるということを、
あの電池の中 の、 あの電解液の中 の、 あの電極と電極の間のイオンの動きの仕組みを使って、
はいはい、
新型コロナウイルスを見つけたり、
はい、っていうようなことがされています。
どういうことでそれはあの新型コロナウイルスがいるかいないかっていうのがイオンの動きでわかるんですか？
まあ、イオンの動きっていうのがあの測ってるときは電流として見えてますんで、まあ、それをまあ我々はイオン電流と言っていますけども、うん、そのイオン電流があの、まあ、そういったウイルスがいたりとか DNA がいたりっていうところを、まあ、ある機械の中にこう通してあげて、でその、まあ、小さい流路っていうそのデバイスの中に入れてあげて、
流路、
流れる道って書いて流路って呼んでますけども、
うん、
それがウイルスだったら100ナノメートルという大きさの、まあ、髪の毛の1000分の1ぐらいの大きさになってますけども、それぐらいの大きさのものがやっと通れるぐらいの道を作ってあげて、
さすがのウイルスも1個やっと流れるっていう太さの流路なんですね。
そうです、そういう大きさの流路を作ってあげるということをして、まあ、それが道を通るときに、うん、まあ、道がちょっと狭まるので、まあ、狭まったときに電流が変化するというのが取れる、うん、で、まあ、その変化の分で粒子が通ったっていうことを我々は認識することができますよと。
コロナウイルスが通るときにその流路が詰まるからってことですか？
そうですね、まあ、簡単に言うとそうです。詰まって止まっちゃうとあの電流止まっちゃうんですけど、まあ、詰まりながら流れてってくれるので、
うん、
あの通り過ぎるっていうことが電流の波形として見えてくるっていうような。
ああ、それまで他のイオンがいつものように元気に流れてるわけですね。
そうですね。そうですね。
そこにあの邪魔者のコロナウイルスが来て、ね、
はい、
とそれまでのイオンの流れがいくらか阻害されるっていうことですか？
そうですね、まあ、我々はよくあの人の動きと同じように考えてあの話はするんですけども、
うんうん、
まあ、道路があってで、まあ、道路渡った時に立橋があった時に立橋がまあ狭かったら、うん、あのそこでまあ人がキュッと押し込められて、
うん、
でまたあの渡ったらバーッと広がっていくというような動きを、うん、あの考えたりしますけれども、
まあ、狭まるっていうのはそのコロナウイルスのせいで狭まる。
あ、そう、まあまあ、あのもともと狭い道があった時にあの人が通ってるところに、まあ、大きい人が入ってきたら、
う
ん、あのさらに道が狭くなります
ね、
で、まあ、通りにくくなるということで、うん、あのまあ、行き来が阻害されちゃうというようなことで、まあ、それが抵抗として見えていて、まあ、電流がまあ人の行き来のような動きに見えてますけど、
あ、じゃあ電流の大きさをどっかで調べてるわけですか？
そうですね、はい、機械であ
のセンサーで、
はい、そうですね。
そうすると波形の動きがこう変わるとか。
あ、そうですね、大きい小さいっていうことで読めます。
でもものすごい小さな差ですよね。
小さいですね、あのそうですね、普通はあの見えない、あのまあ、ノイズに埋もれて見えないぐらいなもんなんですけど、
うん、
まあ、実験する環境をちゃんと整えて、うん、まあ、その小さな電流の変化も取れるぐらい の、うん、あのまあ、ノイズも入ってこないようなところで実験してあげると取れるっていうことになります。
うん、でもなんかどっかでね、 変な放送局が放送始めたりとか
そうです、ね、
どっかで誰かがうって力んだら、
はい、
それだけでなんか何らかの電気が発生して影響してきそうですけども、
ねはいはい、もう人が動いただけでもそれぐらいの変化すぐ出ちゃうのであ
やっぱそういうもんですか、
はい、もうあの振動が伝わらない専用 の, あの台の上に置いたりとか、まあ、あの金属のシールドボックスの中に入れて、うん外からのノイズが入らないようにしたりとか
金属のシールドの中でやれば、はい、そばに学生がいても大丈夫なんですか
いや学生がいてもその学生がどんどん騒ぐとやっぱ振動として伝わってくるので
シールドつけてても、
はい、だからまあ測るときは近寄るなっていう感じになりますね
そんなアナログな感じで実験は行われるんですか
基本的にはあの誰もいないところで
じゃあ計測するぞって言って
そうですもう立ち入り禁止っていう感じにはなりますね
あ、
まあ、人がいない間にあの実験するということで、まあ、昔は深夜にあの人が寝てる時間に実験するっていうようなことをやってました
じゃ あ, あの土井先生たちの研究室は夜集まって
一、まあ、人二人ですね、うん、あのみんなで集まるとやっぱりみんなの
ああそうです、ね、
動きが入ってくるんで、うんまあ、必要最小限の人数で実験するというような感じでした
というぐらいこうセンシティブな実験になるわけですけれども、はいはい、でそれでウイルスとか DNA が分かるっていうのは DNA の何が分かるんですか
まだ確実に分かってるところまで行ってないというところなんですけど、うんまあ、DNA を作っている分子ですね、まあ、大事なものとしては、4種類の分子がいてそれ塩基分子と言ってますけども
G とか C とか、
あ、そうですね、G、C、A、T DNA の場合は G と C と A と T という塩基分子 の, あの並び、まあ、塩基配列と言ってますけどその並びをあの読み取ることができるかどうかということをあの
いわゆる DNA 解析
そうですね、まあ、そういったところの、まあ、今 PCR 検査っていうのがありますけれどもあれ結構時間がかかるので、
うん
まあ、あれをもっと短時間にまあ、低コストに、まあ、いつでもどこでもできるような、うん、あの機械にしようというところが、まあ、目標でやってる話なんですけども
あの PCR 検査ってねあの新型コロナウイルス感染で陽性かどうかっていうのよく聞きますけれども、はいはい、あれ DNA を調べ
て解析してますね、はい、塩基配列を読み取っているということなんですけどまあ、いろんな手続きがあって、
うん、
あの時間がかかるところなんですけど、まあ、我々はその DNA を取り出してそれをもう一本ピューと動かしてで電気的に読み取って、まあ、塩基の配列を
一本ピューとって簡単におっしゃいますあのDNA あの螺旋構造の
あそうですねあれを
あれ、はい、紐みたいになってるでクシャクシャってあの細胞の中に入ってる
そうです最初クシャクシャなので、うん、それをあの引っ張り出して引き伸ばしてっていうようなことまであのできるかどうかっていうところを、まあ、あの研究としてはやってやられてますね、
うん
は
い、とりあえず一本にほぐすわけなんですね
はい
でそれを伸ばして流路に入れるわけです
そうですね、まあ、DNA がやっと通れるぐらいの流路に引き込んでいって、うんでまあ、その動いてるところを、まあ、電流の波形で見極めるということ
それもまたあの髪の毛の太さの何万分の1っていう
そうですね DNA の場合は単位としてはもう1ナノメートルっていうぐらいの大きさになってくるんで、うんまあ、さっき100ウイルスだと100ナノメートルって言ってましたけどそれのさらに100分の1の大きさぐらい の,、うん、あの狭い道を作ってあげるっていうような感じになりますね
作ってあげるっていうのはもう人間の手ではできないんですよね
あもちろん人間の手ではできないですんで、まあ、そういったあの小さい構造物を作る機械がありまして、まあ、この医科大にはそういった機械がたくさんありますんで
たくさんあるんですか
たくさんありますねびっくりしました僕もあの大阪大学にはなかったんですこっちに来ていっぱいあるっていうふうにこんなにあるんだってびっくりしました、
あじゃあそれで流路を作ってあげられるわけなんですね
そうですね、まあ、もちろん設計したりあの何が起こるかっていう、まあ、現象をあの考えて見積もったりということは我々の手でやらないといけないところですけれども、まあ、あのそれができればあの設計して作るということはあのこの豊橋医科大で、うん、あのできますね、
うん、でそこに一本紐状になった DNA を流してある、
まあ、そうですねそれができる かなと思います。
でそれでイオンの流れが阻害されるわけですよね。
そうですね、はい、
でも G とか C とか A とか D とかの違いっていうのは、
はいはい、
までは分かんないんですか。
そうです、今のところまだ分かるところまでは行ってないですね、まあ、そのまずそのイオンの動きの変化っていうのが、うん、まあ、どこまで細かく情報が取れるかっていうところによるんだと思うんですけども、
うん、
あのまあ、まだ今はあの 何か通ったっていうことぐらいしか分からないんで、まあ、大きさとか個数は分かりますけれども、うん、まあ、そういった塩基の配列、まあ、細かいその分子の種類っていうところまで区別して、うん、あの見極めるっていうところまではいってないので、まあ、そこをどうやって、うん、あのやっていこうかっていうところが今の課題ですね。
でも僕ら素人の考えではとてもそれで A か D か D か C か分かるとは思えないんですけど、何か方法はぼんやりとは皆さんこうしたらどうだろう、ああしたらどうだろう。
そうですね、あの一応その分子の形とか、うん、あの どういう原子が組み合わさってその G とか C とか A とか T っていう分子ができてるかっていうところはあの、まあ、これまでずっと研究されてきた中で分か
る違いがあるわけですね。
ありますね。あるんで、まあ、その違いをどうやってじゃあ読み取るかっていうところを今考えてると。まあ、違いがあるっていうのは分かってるんですけど、その違いがどう何を調べたら違いが取れるのかっていうところで、僕たちの考え方としてはイオンの動きをあの細かく取れればあの違いも分かるんじゃないかっていうような、
またもっと微妙なイオンの流れの違いを検出しなきゃいけないわけです。
そうですね、まあ、分子の種類っていうところまでいくと もう究極的な話かなと思うんですけどそうですね。
へえ、でもイオンの流れでそんな細かいことも分かる可能性があるわけですね。
そうですね、
だってさっきね、なんとなくコロナウイルスがあるかないか、通るときには大きい人が通る感じだからっていうで、はい、あ、なるほどと思ったんですけれど、
はい、
それがあの新型コロナなのか、はい、インフルエンザなのか、
そうです大きさ同じ程度であのどのウイルスかっていうことを見極めないといけないっていうところが課題です。
あ、課題なんですか。
課題です。でそれをやろうと思って今いろいろ考えてどうしようかなっていうところ考えながらやってるところですね、う
ん、通ったなっていうことは分かるんですね。
通ったなっていうことは、はい、分かります。
それが何ウイルスかっていうことを今後突き詰めていきたい、
はい、そうですね。
それは大きさですか。
大きさが同じでも違いがあるはずなんですよね。あの、うん、インフルエンザウイルスと新型コロナウイルスは違うもんだっていうことなんです、まあ、取れるのはまず表面の状態っていうのが多分違うだろうと、
うん、
まあ、表面に何がくっついてるかとか、どういうその原子分子がからできてるのかっていうところ違いがあるかなと思うんで、うん、まあ、その表面の違いが周りのイオンの動きにも返ってくると、うん、それが電流として違いが見えてくるんじゃないかと、まあ、その小さな変化まで取るっていうことをやっていかないといけないっていう。
それが波形の変化に出るわけですか。
今のところ波形の変化に出るんじゃないかなということで調べてまして、我々あのウイルス触って研究することがなかなか難しいんで、まあ、ウイルス触るんじゃなくて、まあ、あのそれと同じ大きさの粒子を、まあ、試験用の粒子が売ってますんで、それ買ってきて、まあ、表面が違う粒子でやってみたら、その違いがどういう違いが出るかなっていうことを調べながら、まあ、何が起こってるかということを考えながら、じゃあ次どういうデバイスの設計にしていったらもう少しその多くの情報が得られるかということを考えてやっていくというところです。
でもそこまで細かいレベルですと、例えば流れてるベースのそのイオンの粒子がね、
はい、
どんな調子かどれぐらいの量流れてるかとか、
はい、
そういったことにも影響されてこないんですか。
そうですね、そこのところをうまくコントロールするっていうこともすごく大事で、うん、まあ、簡単にはもう水の中に食塩を溶かすような話なんですけど、
うん、
それどのぐらい溶かすかとか、うんうん、まあ、溶かすだけじゃなくて、まあ、pH っていうものまで調整した
り、
そうペーハーですね、うん、とか、あとはその材料の表面にあの何がついてるかとか、
うん、
まあ、そういったところもちゃんと調べて、うん、まあ、調整してから実験するということになりますね、うん、まあ、その実験を始めるまで調べないといけないことがいっぱいあるんですけども、そこら辺をきちっと整えて、うん、測っていくという感じにはなります。
いや、あのもうそういうイオンの粒々っていうところももう想像するしかないですし、
そうですね
目には見えない あの髪の毛の100万分の1ぐらいの細さの流路を、
はいはい、
あの技科大ではたくさん作れるんだよ、そこに DNA が1本流れるんだよっていう話も、なんかもう本当に初めて聞く話で、狐につままれたような感じで。
あ、そうですね、まあ、日常的には多分見ることはないんですけれども、まあ、医療の現場では、まあ、頻繁にやっぱり PCR 検査だったりとか、うん、DNA の塩基配列解析だったりとかっていうことはされていて、まあ、そこら辺の技術につながっているところをやっぱ日常的に見るところではない、電池の中の話もそうですけど、うん、あの見えないところの話なんですけども、まあ、そういったところの動きをちゃんと捉えていかないと、うん、まあ、そういったウイルスだったり DNA だったりっていうものを識別するというところまではなかなか難しいというところですね、うん、まあ、そういったことをやっていかないといけないっていう。
土井先生の優しい解説でなんとなく原理的には分かったんですけれどもじゃあそれができるのかっていうと、僕らはとてもなんかこう、あ、それはぜひ早くできるといいですねとは素直に言えないんですけれども、でもできたら素晴らしいですね。
まあ、僕は技科大の学生さんだったら一緒にやってくれるんじゃないかなと思って期待してますけど、
ええということが、まあ、先生がこの豊橋技科大にやってきたばかりですんでね、
はい、
これから始まるという。
そうですね、
もしでもそれができたらもっと今よりもPCR 検査が早く簡易に できるようになるし、DNA の解析っていうと PCR 検査だけじゃなくていろんなことに応用が効きそうですから ね、
はい、
僕らの健康にも役立つでしょうし、いろんな学問に影響が出てくるんじゃないかなと思います、
はい、
すごいちっちゃいお話でしたけれどもね、
はい、
結果はすごくでっかいことになりそうな話
夢だけはでかいですね。
機械工学科の土井先生に伺いました。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい技科大業界用語のコーナー。技科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました土井先生の業界用語は、
イオン電流。一般に電流といえば電子が動くことによって生じる電流を意味します。電源や電池で機械を動かすときは回路に電子の電流が流れます。一方、イオン電流は電池の中で生じるイオンが動くことによって生じる電流になります。
砂の山は崩れやすい。砂を少し湿らせてやるとカチカチの硬い山になるよね。なのに雨が降ってくると砂山はドロドロに崩れちゃうんだ。何が違うの？次週1月23日の天白の城は、土砂崩れの先生、技科大建築都市システム学系内藤直人先生を訪ねます。お楽しみに。